sweet Prudel Sticks. F-L-O-O-L-A-L-O.
高橋ふむみの勝手に聞きやがれ。レディゴーレディゴーレディゴーって流行ってんでしょ。今流行ってんじゃないのか。もう結構
何のレディーゴーですか。
なんかアナと雪の女王のやつだろ。分かったろ俺歌手なんだから一応まあそんなことはいいや。皆さんこんばんは。さあ始まりました高橋ふみの勝手に聞き上がるでございます。メインパーソナリティの高橋ふみと、そして
アシスタントの紫瑠奈です。よろしくお願いします。イエーイ。
さあね、今日もね顔飲んでるんでバリバリできると思います。
それさ、でもちょっと間違ったらやばいことになりますよね。
そうね、まあまあそれは冗談。多分 P 入ると思いますんでね。ね、もうね、6月中旬ですけどもね、ルナちゃん最近どうですか。
はい、最近ですね、撮影のお仕事したんですけども、ドレスのモデルなんですけども、
なるほど。
でもちょっと私ちょっと前に海外に行ってて、それですごい日焼けをしてしまったので、いやちょっと露出してるところでそんな日焼けは無理だよとか言われちゃいました。
あ、そんなに後が分かるからってこと。
そうなんです、水着の跡が結構はっきりついてるんです。
なるほどね、なかなかまあ厳しいよね。
そうなんです、海外の海は違いますね。ちゃんと日焼け対策私したつもりなんですけども、甘かったです。
海外ね、やっぱり海外は日本と違うからね。
まあ
よくわかんないけどね。
日差しまで違うんですよ。
まあそうだよな、
でもどっちにしろ悪いのは私ですね、甘く考えてたんですよ日焼けを。
ああそっか、ケアをね、
ケアをそう甘く考えてたん
です。ああ、じゃあそれはちゃんとね、やっぱりタレントとしてちゃんとケアしないとダメですよ。
そうですね、
ね、
これから夏に向けてもう紫外線対策、日焼け対策バッチリしにしなくちゃ。
そうね、そうだね。まあね、とにかく今夜もね楽しく勝手にねお送りいたしますんでね、最後までよろしくお願いしますよ皆さん。そんじゃルナちゃんコールよろしく。
はい、勝手に聞き上がれ。
この番組はJWP 女子プロレス、ライブハウス新大久保クラブボイス、あなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
異業種著名人トークバトル。
Ladies and gentlemen, how do?
6月17日火曜日、時刻は午後8時になりました。アーバンサウンドクルーズ、ナビゲーターの藤田美沙です。楽しいおしゃべりと音楽でお届けする30分、今夜もどうぞ私とお付き合いください。さて今日は皆さんどんな一日ですか。
私はですね、今日はですね、まず買い物に行って、その後
おーいなんだか別物の素晴らしい番組始まっちゃったよいや、皆さんでも素晴らしいっすね。
あれれれれれ、
FM の番組ってこんな感じだもんな。確かにな、
聞き入っちゃいました。
いや、これだったらね、みんな聞いてくれるわね、俺のダミ声より全然ね。
いや、勝手に聞き上がれも聞いてまして。
いや、もう師匠勉強になりました
ほんとすいません、
はい、ということで前回に引き続き今夜の異業種著名人トークバトル、ゲストはラジオパーソナリティなので活躍中のフリーアナウンサー藤田美沙さんです。
改めまして藤田美沙です。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。もうね、前回も来ていただいて、
いや、もう2週も出てしまいましたけど、
来ていただいて、いや全然いいですよ。もう
ありがとうございます。
いやー、もうね、前回は本当に緊張というか、まあ、今回も緊張してるんですけど
私もです。だから滑舌悪くてもう噛んじゃいました、
ね、いつも滑舌悪いですよ今日だけじゃねえじゃん
確かに。まあ、
でもね、本当に藤田さんのね、いろんなお話を前回も聞いて、はい、ね、今回もね、もうちょっとね突っ込んでいろいろお話聞きたいと思うんですけど、何せね、大御所ですからね、
いや、
失礼してはいけませんのでね。
もうとんでもない
ですよね、藤田さん。
どんどんこう毒吐いてください。
いや、もう
じゃあいいんですか。
いいんですよ。
ダメだって。
もうウェルカム
ダメだって、もう大御所なの師匠なんだからね。もうでもあれだよね、もう 変な話こういうあのラジオの、まあMC というか、はい、パーソナリティのお仕事も随分あの
そうですね、
やられてますけどね、
はい、
まあ、でもあれね、普段なんか俺なんかね結構ねあのメールとかで、ね、クレーム来たりするんですよ実は。
いやいやそれはないでしょ。
いやいや本当本当あれなんですよ。あ結構ありますよ。
本当ですか、
はい、でもまあ全然気にしてないですけどね。普段そんなのないですもんね。
いやいやいやありますよありますよ、ね、
いや待ったないでし
ょ。ありますあります。あのまあ本当にね、初期の頃は、ね、感じの見間違いで、上司に怒られたりとかっていう、そういうこともありましたし、あとはそうですね、まあ、震災の時に、
はい、東日本大震災ですか、う
ん、はい、はい、あの時に、ちょっと皆さんほら、買い占めに走った時期が、ね、
コンビニとかスーパーとか、
ね、はい、何も物がなくなったりしましたよね。はいはい、であの時期に、もうちょっと、すごい心が痛んじゃって、ね、そういうものが欲しい時に欲しい人が買えないっていうことがあって、うん、その傍らでものすごい大きな袋で何個も買い占めてる人たちがいたりとかって、いやなんかすごい心が痛んで、その皆さん買い占めはやめましょうみたいな。
あ、番組でおっしゃったんですか？うん、
ちょっと言っちゃったんですけど。はいはいはい、そしたらまあね、本当にだからもうラジオっていうのはまあいろんな境遇の人が、うん、いろんな立場の方が聞いていらっしゃって、うん、そんなに買い占めがいけないことですかみたいな、ちょっと
えクレームが来たんですか、
反発のご意見があったんですけど、でも、うん、私は本当にラジオってそうやっていろんな意見の人がこうメッセージを寄せ合って、うん、それについてこう考えるっていうのがありだと思うし、
そうですよね、
うん、だから私は逆にそういうメッセージをもらって、あ、聞いてくれてる人がいるし、なんかラジオとして 2way 放送ができてるっていう、はいはいはい、なんかよしっていう感じもあったんですね。ただまあ、いろいろお叱りを受けて、はいはい、でもまあ、肝に銘じてっていうところはあったんですけど、はい、そしたらその翌日に、はい、蓮舫さんが、買い占めやめましょうっていう、
あ、なるほどね、
政治サイドから、はいはい、ね、日本政府からそういうのがあって、あ、なるほど、で、皆さん、蓋を開けてみたら、やっぱ買い占めやめようみたいな、あ、
結局ね、そうですよね、
感じになってて、あれれっていうのはあったんですけど、まあ、まあ確かにそのね、あの、1パーソナリティが、まあ私もそんななんかそんな偉そうに、なんかコメンテーターじゃないから、そういう難しいことは基本は言わないようにはしてるんですけど、でもなんかこう、ここだけはちょっとやっぱり人としてどうかなみたいなところは、多少こう言ってみんなに問題定義して、ちょっとみんなで考えようみたいなところは時々こうしてますね。
そうですよね。まあね、パーソナリティがね、どこまでその、ライン的に、どこまで話していいのかとか、まあ、あんまりね、差し障りない話ばっかりしてても、それは面白くない番組だと思うし、それは微妙ですよね。
まあね、ほんと、通り一辺倒のお話だと、なんかのっぺりしちゃうし、
そうですよね。
そこでこう、個性を出すっていう意味で、でもまあ、こう長年やってるとこうね、その瀬戸際っていうのが。
そうですよね。
だから、でも、なんていうのかな、直接的な言葉で言わないにしても、なんとなくニュアンスで言って聞いてる人が、あ、あのこと言ってるなって言わせる、その瀬戸際で曲行くとか、そういうのは私ラジオの妙だと思うんですよね。
すごいテクニックですね。
そんなんね、できないですよ。そんな。
いやでもそういうふうになんか、こう、ちょっと含みを持たせて曲に行って、はいはいはい、みんなにちょっと考えてもらうとか、あのコメントはあのこと言ってんだみたいな。
なるほど。
それはできたらすごい素敵ですよね。
そうですよね。
ね、
まあ俺は多分言っちゃうと思うんですけどね。あの含みを持たせないでね。でもだからまあそれはそれでね、もうまあどうなんでしょうね。その人それぞれですけどね。
でもくもみさんとかはどんどん言ってほしい。
いや
それがだってそれがパーソナリティっていうか、まあ、それがもうね個性で。
そうですね。
ミュージシャンなんかガンガンやってみたいな。
ただですね。
ロックに生きてほしい、ロックに。
いやただですね。うん、もう意外とその皆さんが思われてるような破天荒な。そんな男ではないんですよね、僕。
結構真面目な感じ。
いや、実はですね、すごく真面目な。ちょっと笑いが起きてんだけど。いや、そうなんですよね。
なるほどね。
まあまあ、ほら、キャラもあるじゃないですか。こう、兄貴キャラみたいな。
あ、はいはい。
それはもうしょうがないと思ってるんですけどね。多分、皆さん思われてるほど、悪ではないですよ、僕は。
は
い。って。いやいや、本当ですよ。いや、そう見えませんか？
まあでもいい人だよね。
まだ私は分かんないかもしれない。
なんでやねん。 いやいや、もうそんなね、いい人って言われるあれもないんですけどもね、もう。でもあれですよね、藤田さん、今は、FM サルスの方で、
はい、
アフタヌーンサルスという。
アフタヌーンサルスをね、やっております。
月曜日から金曜日までしたっけ、
はい、はい。私は月曜日から木曜日までで。
木曜日。
金曜日は男性パーソナリティ、はい。
そうですよね。
はい。
毎日ですもんね。
毎日です。3時間。
生ですもんね。
毎日3人、3組ゲストを迎えて。
ねえ。
1時間に1人。
いや、これはだって毎日のことだから、俺なんかね、月。
いや、でも楽しいです。
あ、そうですか。
でもゲストさんに助けられてるっていう。感じがしますよね。ゲストさんでいろいろこうカラーをつけて番組進行してるから、様々です本当にゲストさん。
だってね、俺なんかあれですよ、本当1ヶ月に2回くらいじゃないですか放送が、うん、でゲストさんのそれすごい調べるだけでも結構大変なのに、毎日だったら大変じゃないですか。今日のゲストさんこうだけど、明日のゲストさんとかね、
また
ね。
まあまあ本当に振り幅が
ね
ものすごい。
いろんな方出られるじゃないですか。
はいはい。
だからそれはすごいなと。
いやー、もうでもあれですね、いろんな方とお話をさせていただいている経験が、
まあまあそうですよね。
逆に何ですか、ゲストさんが全然喋ってくれなかったとか、そういうこととかなかったんですか。
ゲストさんが全然喋ってくれない、うん、あのね、それはないなっていうかね、なんていうのかな、自分の中で殻が破けた時があって、その本当に、まあ、初期の頃のパーソナリティの時は、なんていうのかな、やっぱりどっかで、ええかっこしいだったんですよ。自分が失敗するの嫌だとか、で、本当に聞く順番をちゃんと決めて、綺麗に収めたいみたいな。うん、だから、その、ろくに、なんていうの、面白みのない、お話で終わるっていうことがあったんだけど、なんかある時殻がふって破けて、なんかね、どんだけでも私汚れ役できますよ、みたいな。なんか全然、何思われても、あ、この子バカだなって思われても、全然いいと思って、そのために、もう、ゲストさんが喋ってくれるんだったら、もうどんな役でもやるって、なんか思った時に、うん、なんか、全然喋れるようになったし、なんていうのかな、こっちが変に構えてたらその空気って伝わるから、向こうも緊張しちゃう。だからこっちがすごいフランクに、なんかバカな質問していいですかみたいな、こんなこと聞いていいですかとか、なんか本当に率直なもの思ったことをぶつける。そうするとね、伝わるんですよね、本当にあなたのことが知りたいのみたいな。そうすると本当に心を開いてくれるっていうか。
ああ、そうそう、俺もだってゲストでね、出させて心開きましたもん。
な、本当ですか。
はい、今おっしゃった通りで。いや、でも本当そうですよね。
うん、
まあ、お話っていうか、お噂はね、ゆうたさんのお噂は金がね、僕は知ってたんですよ。
どんな噂
ですか。いやいやいや、ね、僕の盟友のしんねくんからとかね。
ああ、しんねさんね。はいはい、かなりいびってしまいました。
仲良し、いらっしゃるようで、はい、なんですけども。
はい。
で、まあ、お噂聞いたんですけども、すごいおごしょの方だと。で、まあ僕も緊張して番組出たんですけどね。いや、気がついたらやっぱり喋ってましたね、あの時も。
本当ですか。
はい。僕、そうですね、なんて言うんですかね、回されたというか、やっぱり、お上手ってね、プロの人に言うのもあれですけども。いや、すごかったですね。あれ、ちょっと時間オーバーしてませんでした？
いや、オーバーもしてましたね。
ねえ。
うん。
それはね、しんでくんからもね、海さんあれ、時間オーバーしましたよ、三田さん。え、マジで？
でもそれ楽しいじゃないですか。時間を忘れて話すとか。
ね、申し訳なかったのかななんか思ったりもして。
あと本当にこう、例えば大御所のミュージシャンとか、俳優さんとかとお話伺うときに、はい、やっぱりこのスタッフサイドの方が聞いてて、あんな話初めて聞きましたとか、
はいはい、
そんなことを言われると、よし、やったみたいな、うん。今日のインタビュー、なんかすごい収穫があったぞって、誰にも言わなかった話を、心を開いてくれたからこそお話
しですよね。
っていうのもあるじゃないですか。
うん、
だからそういう話を引き出してなんぼっていう。
わ、素晴らしい。
どうやったらうまく引き出せるもんなんですか？
だから本当に心を開いたりとか、その人のことを本当にやっぱり調べてって、あ、そんなこと知ってるんだって思ってもらって、あ、じゃあこの話しようっていうふうに。まあ、空気言って伝えたりとか、うん、そういうところかな。
じゃあもうほんと深く深く会えるような感じです。
うんうん、だから本当に上っ面の会話してたら上っ面で終わるんだよね。だからこっちがどれだけ掘り下げてとかさらけ出してお話を聞くかっていうところでしょうね、う
ん、いや、だから僕もね、本当初めてでしたけど、もうなんか前からお友達のような感じにお話いただいてもう知り合い、聞いてた知り合いからもあんなに喋ってたね、すごい喋ってたねって言われました。僕ね、
あ、よかった。
でもなんか 結構カッコつけるつもりだったんですよあのこう渋い感じで、あーどうも高橋ですねもう全然ダメでしたねあの日はね。でもまあまあそれは素じゃなかったんで、うん、逆に良かったかなと。
いやいやそうですよ、うん、そうですよ、そのまんまね心開いてくれたっていうこと。いやいや
そうですよね、うん、本当にもうでもねその本当に生放送もねあの月曜日からやられてて、どもう時間足ります、足りてます、毎日。
いやもうねでも本当に番組始まったら楽しくって仕方ないんです、
う
ん、
うわ
これは本当の話で、いや毎日やってよく3時間も喋ることあるねとか言われるんですけど、もうね番組が始まったら本当になんていうのかな、その番組聞いてくださってるリスナーが友達で、その友達に会ってる感じっていうか、早く友達に会いたいし、ああ今会ってるっていう、だからこの時間をなんか話したくないって、なんていうのかな、すごい楽しいんですよね。
あ、そういう感覚なんですね。
うそういう感覚です。
僕らもさぞ大変なのかなと思ってて、まあ大変でしょうけどもちろん、
まあ、もちろんね、それはあの下準備とか、だから一見華やかに思われがちなこのお仕事ですけど、9割方地味ですから、
ね、そうですよね、
うん、
準備ですもんね。
もう準備準備でも本当にもうキラッと光る瞬間はもう本番のみで、もその本番の中ももうジェットコースターみたいな始まったらね、うわーってなっちゃうから。
そうですよね。いやそう思います。俺も最近本当に特に藤沢さんにお会いしてからは痛感しております
いやでも本当一生声の仕事はしていきたいなって、
う
ん、そう本当に、ね、本当に
前もお話ししてましたけどね、これはもうずっとやりましょうよ
ね。いや本当やりましょうよ、
やりましょうよってね、僕はそんなおこがましい感じですけどね
いや
僕もやりたいですよ本当にね、やっぱり楽しいんで僕も、
う
ん、だからまあできる限り続けていきたいなと思ってるんですけどね。
読んでくださる放送局がある限り。
いやいや、本当そうですよね。
ね、行きましょう、本当に。
いやいやいや、僕もね、本当にもうどこでも行こうかなと思って
。私も本当にどこでも行くつもりです。
はい、あ、そうですか。
もう本当に。
ちょっとでも、藤田さんにはね、なかなか声かけづれえな。
でも、ウェルカムですよね。
ウェルカムですよ。本当にいつもウェルカム。
まあでもね、本当に藤田さんとはね、うん、もうお知り合いに、まあ、おこがましくも お知り合いになれたって言っちゃうんですけど、もう本当ね、イベントとかも今後ね、ぜひね、出ていただいて。
いや本当になんか司会とかさせてくださいよ、ね、うん、私ほら歌うことできないから。
そうそうそう、なんか言ってましたねこの間ね、
でももう歌はダメだって言ってましたね、丸出しなんですよ本当に、うん、
でもね MC ね、
なんかね、そうそう、あ、影穴でもいいです本当に。
そうそうそう、うん、なんかでもそんな影穴がダメですよ
あ、じゃあ私やります
そんなねちゃんと出ていただくっていうことでね、お願いしようかなと。
ぜひお願いします。まあ、
言ってたじゃないですか、来年の生誕50周年記念ライブ。
おー、
はいはいはい、
はいはいはいはい、
まあね、まだ全然具体的に動いてないんですけど、ぜひですね、藤田さんのスケジュール早めに抑えましてですね、ぜひ
一週間前でも大丈夫です、
事務所にご連絡したいと思っております
はい、あ、ね、そうですよ ね、メモリアルです ね
本当にね、なんかやるんですよきっと。
いや、やりましょうやりましょう。
藤田さんに来ていただいてね、俺も箔をつけたいなと思ってます。
箔つけましょう。まあ、ついてますけどね。
いやいやいやいや、もう藤田さんが MC やってんだみたいなね。そんな男になりますよ。なりますよ。つうことでね、
はい、
藤田さん、
はい、
もう2週にわたって来ていただきましたけどね、もう時間になっちゃいました。
早い。
本当に。
ねえ、でもね、また前回同様質問のコーナーございますんで。
うん。
ね、それにまた参加していただくということ
です。この後もですか？
そうですよ。
そうです。視聴者さんから藤田さんへの質問があります。うん、
はい、わかりました。
じゃあそれをちょっとまたよろしくお願いしますということで。
はい。
勝手に答えさせていただきます。
あんた、
兄貴。
はい。勝手に答えさせていただきやすのコーナーですが、本日のゲストの藤田美沙さんに引き続きお付き合いいただきます。イエーイ、
よろしくお願いいたします。また出ちゃいました。
いやもうね、前回同様ですねたくさんいただいておりました
ですね本当ですか？作ってませんか？
いや
本当です
俺嘘言わないですから
そうなんですよ。じゃあ早速読ませていただきます。
はい、はい、
横浜にお住まいのペンネームランドマークジュリアさんからのメールです。
はい、
藤田さん、こんばんは。
こんばんは。
アフタヌーンサルース、いつも楽しく聞かせてもらってます。
はい、ありがとうございます。
さて、藤田さんに質問です。以前、高橋ふむみさんがゲストに出演した、ミューズアミューズを聞きましたが、ふむみさんはゲストとして藤田さん的にやりやすかったですか？ふむみさんがいるので、答えづらいかもしれませんが、
正直な意見を聞かせてくださいという質問ですが、そんなやりたくないとか言いづらいですよね。
そんなことないです。
でも本当にやりにくかったとか
話しやすかったですよ。本当ですか。っていうかほら本当にもう飾ってないこのまんまじゃないですか、
うん、
だからなんか本当に懐にファって入って話聞けてっていう感じで、本音でなんかいろいろ話せましたよね。
そうですね。俺も、うん、あの入りやすかったですよ全然。いや本当ですよ。あのなんか本当にね、前も言ったかもしれないですけど、あの前からもうお知り合いだったような感じで、
なんかね
初めてお会いしたのにね。
そうですよね。
それはやっぱり何なんでしょうね。やっぱりこうプロフェッショナル同士が違うか、俺はプロフェッショナルじゃないねえけど全然。
でも本当にこう気さくにいろいろね、うん、話していただいて、こうぶっちゃけトークとか
も。そうですよ ね。じゃあもう素晴らしかったゲストだってこと。
いやいや、もうバッチリでございます。素晴らしかったですよ。
もう社交辞令抜きでですか。
もう抜き抜き抜き楽しかった本当に。
ああそうですか。
だから覚えてるし、
ありがとうございます、ね、もう、
はい、ということで答えはとてもやりやすかったということです。
答え合わせ、
誰だよお前。
答え合わせ、答え正解です。
はい、ランドマークジュリアさん、質問メールありがとうございました。
ありがとうございました。
これからも番組応援よろしくお願いします。番組では皆様からのお悩み質問などを大募集しております。メールアドレスは勝手に聞きあがれ @gmail.com、勝手に聞きあがれ @gmail.com です。皆様からのたくさんのメールお待ちしております。
はいはい、皆さんメールねまた、送ってみてくださいね。で藤田さんね、本当2回にわたりどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
もう夢のようでございました。
いやもう貴重な体験ありがとうございます。
いやいや、もうね本当にあのゲストは初めてだとおっしゃられてたんで、うん、いやもうそんな感じではなかったですね、ルナちゃん全然ね。
はい、もう藤田さんにアナウンスのこととかいっぱいいろいろ聞きたいです。
そうだね、
教えちゃうよ。
本当ですか。
すごい。
あと藤田さん本当に恐縮なお願いなんですけど、
はいはい、
私の結婚式の司会とかやってくださりませんかとか、何年後になるか分かんないんですけど。
やるやるやる。
本当ですか、うん、ありがとうございます。
本当にやるよ。
やった、嬉しいです。
社交辞令ないからね。
本当ですか。
本当にやる、
うんうん。でも相手がまだいないんです。
大丈夫。まあね、
30年くらい後だと思うん
で。そうですね、私がおばあちゃんになる頃かな。
まあ、ということで、藤田さん本当ありがとうございます。
ありがとうございました。
またね、あの、ずっと、うん、あの、しぶとくやってますんでね、この番組。
また呼んでください。
またぜひ出てくださいね。
お願いします。
はい。それで、あの、またここでね、曲行くんで、
あ、
せっかくなんでね、
また
今日もですね、藤田さんの方に曲紹介を。
日本語読みで。
いやいやいや、
大丈夫ですか。
日本語読みじゃなくていいんですけど、はい、何でもいいんですけど、お願いできますか。
はい。
はい。
わかりました。では、お送りいたします。プリンスで、I could never take the place of your man。
ただいまより、JWP 女子プロレス試合日程を発表いたします。
勝手に聞きあがれ、おっきの皆さんこんばんは。 JWP 女子プロレス永遠のアイドル18歳阿部幸恵です。よろしくお願いします。はい、JWP の告知をしたいと思います。まずは6月25日水曜日、レッスルアリーナで青春無限大パワーというのが19時半からあります。これはですね、ジュニアを中心にした、大会となっております。そして6月29日日曜日、浅草花屋敷座で1時から試合があります。こちらはですね、ボリショイ選手の23周年記念試合ということで、カオル選手とシングルマッチが決まっております。皆さんぜひ見に来てください。それではふぶみさん、詳しい詳細お願いします。
はいはい。阿部幸恵選手コメントありがとうございます。今回もですね、俺の方から JWP プロレスの試合日程詳細をお伝えしますよ。まず青春無限大パワープロデュースバイ JWP。6月25日水曜日、会場はレッスル武道館アイスリボン道場でございます。19時会場、19時半試合開始、チケット前売り料金は最前列スーパービュー席4000円、指定席3000円でございます。そして、花屋敷大会でございます。浅草ですね。6月29日日曜日、この日はコマンドボリチョイ選手デビュー23周年記念試合も組まれておりますよ。会場は浅草花屋敷内、花屋敷座。12時30分会場、13時試合開始。チケット前売り料金は、最前列席5000円、指定席 A4500円、指定席 B4000円でございます。前売りチケットは、チケットピア、ローソンチケット E プラス、後楽園ホール5階事務所、水道橋チャンピオン、そして、 JWP 女子プロレスのホームページから24時間オンライン予約も OK でございます。まあね、いつも口を酸っぱくして言っておりますけどもですね、やっぱり生で試合を見るというのがですね、これは実にね、すごくいい感じでございますのでですね、皆さんぜひですね、試合会場に足を運んで選手たちの熱い試合を観戦してみてください。それでは次回も JWP コーナーお楽しみに。
はい、今夜もね、もうそろそろまたまたお時間になっちゃいましたよ、ルナちゃん。
早い。
早いですよ、本当にね。まあ、30分なんだけどね、どうなのかね、これ、聞いてる人はね、どう思ってるんですかね、これ、30分を。
でも私、逆に聞いてみると、うん、まだそれしか経ってないのとか思ったりしたり。
あ、番組をね。うん、まあ、30分がだから、その、長いのか短いのかっていうのがさ、まあ、やってる、撮ってるっていうかさ、あのね、収録してる時って結構、長いじゃん。
そうそうそう。
割とね。うん、まあ、そうだからさ、聞いてる人どうなのかなって思うんですけどね。まあね、今日も本当に、ゲストね、藤田さん。いやー、いいわ。すごい素敵だわ。
惚れてるんですか？
いやいやいや、惚れてるっていうか、いやいや、それはね、ある意味やっぱりね、惚れてますよ。それはね、やっぱりね、ゲストの方に惚れるくらいじゃないと番組なんかできないからね。まあ男でもだよ、だからこれはね。まあまあまあまあ。
そんなことなんですね。
そうそうそう。まあね。そんなことはいいです。そしたらね、次回の告知をお願いします。
はい。この番組のホームページは、勝手に聞き上がれで検索すると一番上に出てきます。そして、今までの放送分は、こちらのホームページで全て視聴できますので、聞き逃した方、もう一度聞きたい方は、番組ホームページに、ぜひぜひアクセスしてみてくださいね。あと、iTunes のポッドキャストからでも、高橋ふみで検索すると過去の放送分が聞けちゃいますよ。ぜひ、聞いてみてくださいませ。
はいはい。そして次回の放送はいつでしょうか？
次回の放送は、7月1日火曜日、20時からです。
はい。そんじゃね、高橋ふみの勝手に聞き上がれ、次回もまたね、素敵なゲストがいらしてくれると思いますのでね。じゃあ最後に、ルナちゃん、今夜の一言。
はーい。いい夢見てね。
この番組は JWP 女子プロレス、ライブハウス新大久保クラブボイス、あなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。